皆さんおはようございます。週の第1日目の朝を迎えておりますが、今日もこの青年修養会、朝の尊い時間が皆さんと共に持つことが許されておりまして、心から感謝いたしております。皆さん、この今回の青年修養会、信仰は最大の財産とこの副題を書かせていただきまして、その信仰の信は信じる信仰であり、行は行いの行、行為の行だということで信仰と書かせていただきました。私たちは聖書の素晴らしい教えを知って、それを信じて行って、そこに約束されているたくさんの祝福を受けること、これがもう最大の財産であるということで書かせていただきました。そして聖書には人生の勝利を、そしてまた成功を得る方法が書かれてあります。ある意味でそれは数学の方程式とかいろいろありますけれども、これは霊的方程式であると言えます。それをいくつか学んでまいりました。で、今日は皆さん方と共にまた学ばせていただきますけれども、今朝はこのテーマで学びをさせていただきます。現代の信仰の効用とはこういうことであります。皆さんどうでしょうか。我々日本に住んでおりますけれども、日本人は信仰を持ってるでしょうか。まあ一般的に考えてですよ。日本の宗教いろいろあります。まあ古来から神道、太平洋戦争中は天皇を荒人神、神としたわけです。この地上に生きている、現れている神として、この天皇のもとにあの大変な戦争をしてしまいました。ですから本当は日本のこの太平洋戦争の最高責任者は天皇であって、天皇は本当はもう永久戦犯、いの一番に処刑される人だったはずなんです。まあそれをですね、日本の荒人神天皇がそんなことになっては大変だというので、もう裏工作がなされて、天皇の立場をどうするかでも、紛糾して戦争が遅れに遅れて、あんなことになったわけです。ですから今の平成天皇はそういうことをみんな知ってますから、昭和天皇がそういう、その時代の天皇でしたから、だから今の平成天皇はもう、戦没慰霊者のところにはもう、頻繁に行って、慰霊を慰めるということをなさっておられますけれども、それはですね、もうその通りなんです。本当は日本には天皇制はもうなくなってるはずなんです。ところが今も残ってるわけです。象徴、とはいえですよ。象徴天皇とはいえ。まあそういうことを経ました。つまり神道があります。そしてまた仏教もあります。で、我々日本国民はどうでしょうか。全体として信仰を持ってると思いますか。あの太平洋戦争は誤った神様のゆえにあんな悲劇が起こったわけです。誠の聖書の神様じゃないものを神としたからですね。で、今日本どうでしょうか皆さん。日本中一年中どっかでお祭りがあると言われております。これほどお祭りの多い国ないですよ。そして大体祭りは祭りごとといって神様に関係しているんです。ですから日本中はあちらこちら何々祭り何々祭りとありますけども、大体はもう神社と関係したり、まあ、仏教と関係したお寺さんの祭りもあります。まあそういう祭りをしてるから信仰があると言えると思いますか？あるいはただ単なる行事ですよ。本当に真剣に神様のことを思って祭りやってますか？もちろんお祓いをしておみこしを出しますよ。ところが本当に担ぐ人は、まあ、その神様を本当に信じて、この神様の 祝福を町中におみこしを担いで、祝福を与えていくと思って担いでますかしらね、人たち。でも大体はそうなんですよ。おみこしを何で町中練り歩くか。あれは聖書の中の契約の箱を担いでるわけですから。そこから来てるんですけども、しかしそういうことはわかりませんです。担いでる人はもう、荒みこしといって投げ飛ばしたり、海の中に放り投げたりして、やってますよね。そういうお祭りがあるから、氏子、ね。だからもう信仰を持っているとはちょっと言えないですね。そういう行事の時だけであって、毎日の生活の中に日本人は信仰を生かしているでしょうか。まあそういう人もおりますけれども、全体としてですね。私たちは、この、イエス様を信じる信仰、聖書に基づいた信仰を持ってるんですけれども。では、どんな効用が具体的にあるかということです。どんな祝福があって、どんな利益があって、そうでない人と比べて、どれだけ恵まれているか、皆さん自覚しておられますか？このような科学技術の進歩した時代に、信仰を持てば、どんな意義、どんな祝福、効用、利益があるのでしょうか。信仰といえば、大体、ああ、それはもうお年を召された人。もう亡くなる日が近づいたから、死の備えで心の準備をするために、宗教が必要である。信仰が必要である。まあ、それはよくわかる。しかし、若い人は、そんなに、年寄りみたいに死後のことを考えて、どの神様に拝んで、浮かばれるようになるか、うん、そんなのを若い人が考えるのは、これはおかしい。もう若い人は命にみなぎっているんだから、その生命力で、力で、努力をして、生きていくのが若い人の立場であって、若いのに宗教などというのは、これはおかしいというふうな、考え、ありませんか？しかし、聖書はどういうかというとですね、こう書くわけです。もう若い人こそ信仰が必要だというわけです。伝道の書12章の一節、よく知られている聖句の一つですが、あなたの若い日に、あなたの作り道を覚えよう。どうしてでしょうか？どうして若い人こそ、誠の神様が必要なんでしょうか。次に、悪しき日が来たり、年が寄って、私には何の楽しみもないと言うようにならない前にとこう書いてあります。年を召された人がですね、もう私はもう何にもやることがない。早くお迎えが来てほしい。まあそんなことを言う方がおられます。それは、この聖句の通りです、もう。退職して、仕事も終わったし、家庭に帰っても特にどうということないし、やることがない。もう楽しみもない。ましてや健康が害されて不自由になってきたら、人の世話ばかりになる。何にも自分が生きている値打ちがない。早くも死にたいという方になるというわけです。そういうふうにならない前に、作り主を覚えなさい。これが聖書の教えであります。そしてもし、信仰を持てば、効用があるならば、早く若い時に持って、その祝福や利益や効用が長くある方が、ある意味で得です。そうでしょ？信仰を持って、いや、人生の終わり頃、もう、年取ってから宗教が必要なんだと言って。では、亡くなる前の5年か10年ぐらい、信仰を持って祝福を受けるのと、若い時にもう10代から受けて、もうその後80年間の長い人生で祝福を受けるの、どちらが得ですか？もう明らかです。ですから、聖書は若い時に、主を覚えなさいというわけです。覚えるということは、主を信じ、知り、どんなお方かが神様かをよく知って、その方を信じて、 教えを実行して、その祝福を受けなさいというわけです。ですから、もう小学校の時から、この神様を知るような人は幸いです。そしてですね、その祝福の中にはもう、不必要なことに費やす時間が、もうなくなる。そういうもう、素晴らしい恵みもあるんですね。良くないことにエネルギーを使わないで済むというふうなこともたくさんあります。そういうわけで、若い時に信仰を持つというのは本当に素晴らしいことです。では具体的にですね、信仰を持ったらどんな効用があるか考えてみましょうか。まず、丸一。これはもう生きる力が与えられます。生きる力。皆さんご存知ですか？日本の自殺者。1998年以来、14年間連続して3万人以上が自殺してるんです。最近は人口減少に伴いまして、自殺者も減ってきたんじゃないかと思うんですけれども、ともかく、1998年からはです。14年間連続3万人以上です。名護市の人口は何万ですか？どうでしょうか？ともかく、人口3万の町があったとすれば、毎年その町がなくなっていってるような感情です。もう14年間連続して3万人以上の都市が消滅したようなものです。これは大変な損失です。日本はただでさえ人口減少、高齢化。それなのに、命を絶つ人がいるわけですから、労働力も減りますし、家庭も困りますし、働き盛りの人がもし自殺すればです。15年ぶりに3万人を下回ったのが2012年だったそうです。だから2012年は自殺者の数が 27,858 人となって、15年ぶりで3万人を下ったというんです。2014年、去年も 25,374 人でした。だからここ2年連続は自殺者の数は、まあ、減ってるんですね。2012年、2014年。今年どうなるかわかりません。まあ、ともかく、人々はどうして自殺するんでしょうか。自殺のすべての年齢で多い理由を挙げますと、一番多いのは健康問題。自殺者の原因で第一位は健康です。それで悩んで自殺するというんです。第二番目は経済、お金の問題です。生活が苦しい。もうこれ以上やっていけない。第三番目は家庭問題です。もう家の中がね、争いとか憎しみとか、もうしょっちゅう喧嘩してる。そういうことですね。親族との付き合いがああだこうだとか。そういう家庭の問題。もちろん、加藤が不倫したとかそういうのもあります。第四番目は、職場の問題、勤務の問題、仕事の問題。こういうことですね。第5位は男女問題とか、第6位は学校の問題。子供たちも自殺する場合があるんです。そういうことですね。そしてこれは年齢によっても変わってきまして、20歳未満の場合はもう学校の問題が第一だそうです。確かに、若い学校に通うような年代の方々は、もういじめだとかですね、差別されたとか、まあそういうことで自殺するのが多い。一方、60歳以上の高齢者ではもうもちろん何ですか？健康問題ですね。60歳以上になるともう健康問題。第一位です。じゃあ、働き盛りの50歳代の自殺の第一位は何でしょうか？働き盛りの人たち。もう経済ですね。お金の問題。家庭を養わないといけないとか。もう借金だとか。もう会社の運営に資金繰りがどうにもならなくて、もう自分の命を捨てるしか、責任の取りようがないとか言って自殺するわけです。まあそういうわけで、自殺はその人をして生きる力を失わせてるわけですね。失わせてるわけです。ところが、聖書は皆さん、 どう言ってるでしょうか。聖書はこの生きる力を与えてくれるというんです。若い時に作る主を覚えれば。そしてさらにですね、これは信仰の効用になりますけれども、二つ目になりますけれども、若い時にこの方を覚えれば、確かに与えられますと。こういうわけですね。自殺者ですけれども、ここに次の聖句をご覧いただきますと、ヨシアキの一章の9節、どう書いてるでしょうか。私はあなたに命じたではないか。強くまた大きくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神主が共におられる上、恐れてはならない。おののいてはならない。このように神様は言ってくださるわけです。もうどんな境遇に面しても、神様は共にいてくださる。だから恐れることはない。お金がなくても大丈夫です。神様を信じれば大丈夫ですと。こういうことです。生きる力がなくして自殺するんですね。ところが皆さん、健康問題が自殺する人と同じように悪い人、いや、それ以上に健康に恵まれない人でも、また、家庭問題で自殺する人よりももっと困難な家庭環境で生きている人、自殺しないでやってる人たちがいるわけなんです。自殺する人たちよりももっと厳しい状況の中でも生きている人がいるんです。ですから、もし、そのような信仰、生きる力があるならば、生きられるわけです。そして、信仰は実にそういう生きる力を与えてくださいます。もう神様がそういうわけです。どんな状況になっても、恐れてはいけない。おののいてはならない。なぜなら、神様がおられるから。どんなことでも乗り越えさせてくださる神様がおられるから、大丈夫ですと。こういうわけなんです。ですから、生きる力を与えてくださる信仰を持つというのはもう何という祝福でしょうか。特権でしょうか。持たない人よりも本当に恵まれていると言えます。二つ目、信仰の効用二つ目です。目標の設定。もう何のために生きているのかわからないというような人たちがおられます。なんとなく朝が明ける。仕事があるから行く。終わるから帰ってくる。日が暮れるから寝る。繰り返してですね。さして目標もなく生きている人たちがおられます。なんとなくこう繰り返しているわけです。皆さん、スポーツ好きですか？運動なさいますか？自分自身で。そして自分はしないまでも野球とかその他サッカーとか見るのが好きですか？彼らは練習しますね。今度の大会に勝つんだと、優勝するんだとかいう目標を設定して練習するわけです。あるプロ野球の解説者はこんなことを言ってました。だらだらと長時間練習しているだけならば、そのだらだらとした動作が身についてしまい、かえって下手になる。だからだらだらとただね、繰り返し生きているような場合は、ますます生活が落ちていきますよ。スポーツの練習においてもそうだというんです。朝から晩まで練習しているから強くなるというんではないというんです。だらだらしてたら、そうしたものが身について、かえって下手くそになるというんです。つまり、短時間であっても、目標を設定して、それをやっていれば、その方がよほど成果が上がるというわけです。つまり、集中してやるというわけです。集中してやると、そのように上達もできるし、他のことにも時間が使えるというわけです。ただ同じことをダラダラダラダラしてるだけでは成果は上がりません。集中して対応できる最上の手段は、皆さん、お祈りです。お祈りは本当に素晴らしいですよ。 もう神様とはもう集中して他のことは全部シャットアウトですから。そして、神様に一心に寄りすがり、願い事を捧げるというわけです。全知全能の神様に頼り、自分は神様に委ねることができれば、もう平静な心を保つことができ、集中してやれます。ですから、我々は何事もお祈りをしてします。集会にしろ、勉強するにしろ、労働するにしろ、自動車を運転するときにも、お祈りをして運転を始めますが、それは、この、集中することができるためであります。皆さん、そうじゃないでしょうか。信仰の効用、それはたくさんありますが、この人は誰でしょうか、皆さん。この人は誰でしょうか。私は誰でしょうか。あ、エベレスト登山の、はい。三浦雄一郎ですね。はい。この方はですね、目標を立てる、そういう一つのモデルだと思います。この人はご存知のように、2013年5月23日に世界最高のエベレストに登頂したんですが、80歳で登ったんです。それで知られております。しかもこの方はこれが3度目だったわけです。3度目です。この人はどうしてそんなことができたかというわけです。80歳で3度目登ったというんです。彼はその成功の秘訣を第一に目標設定だと言いました。目標設定。第二は計画を立てること。第三は一人では登れませんのでチームを作ること。支えてくれる人を組織する。第四はチームを経済的に支援する協力者を得ること。そして第五はチームのメンバーがの各自が自分の役割を果たすために訓練すること。まあ、この5つを挙げておりました。どれを書いても成功しません。で、彼自身もですね、80歳で登るためにも、外出するときは両足にですよ、5キロの重りをつけて歩いたというんです。リュックを背負って山に登るその訓練のために、普通街を歩くときに、訓練のために5キロの重りをつけて歩き、重さ30キロのリュックを背負って歩く、そういう訓練を日頃からしておりました。駅から電車に乗る場合も、自分の家のすぐ近くから乗らないで、わざわざ一区間歩いて次の駅から乗るというふうな訓練をしたというんです。目標を立てて、計画を立て、自分なりの役割、訓練をした。80歳で登ったといっても、周りの人に担ぎ上げられて登ったんではないわけです。自分で歩かないといけませんから。そしてさらに自分の家には、自分個人としては世界で誰も持ってないと言われるような、酸素の低い部屋を作ってそこで寝泊まりしたというんです。まあ自分の家ですからもちろん、泊まるわけですけども、その部屋で寝て酸素の薄いところに耐えられるように訓練した。まあそういうことなんです。まあこの人は若い時にも富士山とかあるいはエベレスト山からスキーで直滑降したので有名な冒険家でありました。まあそんなもうあんな高いところから直滑降で降りるとものすごいスピードになりますから緩めるためにパラシュートを背中につけてパラシュートを開かせてスピードを緩めたとかです。いろんなことをやった冒険家でありました。でもこの方はその後いろんなことを達成してもう自分は夢を果たしたというので中年になって何もしない時代があったそうです。そうするとたちまち体重が増えメタボになった。体力も低下し札幌市の500メートルほどの藻岩山にも登れないほど体力が落ちたそうです。その一方自分の父親は90代で生きてたお父さんがいたわけですけども、その父親といえば、もう、モンブランの山をスキーで滑ると言って目標を立てて、ジョギングと運動してたというんです。それに励まされて、この三浦雄一郎さんも、65歳で発奮して、よし、 じゃあ70歳になったらエベレストに登るというので、70歳で初めてエベレストに登りました。で、5年後経ったら今度は75で登ろうと言って、また目標を立てたというんです。75で登りました。で、今度は80でまた登ろうという目標を立てて、ついに達成したというわけです。ですから、この方は、なんで80歳で成功できたんですかと聞かれたら、まず第一に目標を立てることとこう言いました。ここには皆さんどういう成果があるでしょうか。ピリピ3の14です。目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の召喚をと努めているのである。私たちは目標を持つように進められております。三浦雄一郎さんに言われるまでもなく、もう聖書に目標を目指して走りなさい。そして聖書はです。もう長期目標、中期目標、短期目標をちゃんと書いてくれているわけです。我々のある意味で長期目標は天国に行くことです。永遠の命。イエス・キリストのような品性をいただく、御再臨があります。そしてそれに向かって中期目標としては、自分は何をしなければならないかわかりますね。短期目標。日々を精一杯生きなさいとか。もう短期、中期、長期と目標を立てられやすいように私たちは恵まれております。そして、ここにエレン・ジー・ホワイトの青年への使命からの引用文がありますが、こんな風に勧告してくださってます。道に置かれたあらゆる障害に直面して、一度に一つずつこれに打ち勝たねばなりません。これはもう短期目標ですよ。もう一度に一つずつ今日精一杯生き抜く。まあそういうことですね。一度に一つずつこれに打ち勝たねばなりません。最初の困難に打ち勝ったらもっと強くなって、次の困難に対することができ、もう次の中期の目標に向かってだんだん整えられている。ていくということです。努力の一歩ごとにますます進歩することができます。イエスを仰ぎ見ることによって勝利者となることができるのです。もうですから私たちイエスさんを信じるということはもうとてつもない財産なんです。そうでない人とは比べるものにならないぐらい恵まれているわけです。これを生かさないでおくということがあるでしょうか。これがないために悩んでいる人がたくさんおります。信仰の高揚。したがって二つ目は目標の設定。よくわからない人はそういう信仰の先輩に相談するといいです。もう私たちの教会には先輩たちがおりますから幸いです。自分一人で信仰を持ってやるのではなく、もう同僚もおりますし、先輩もおりますし、後輩もおりますし、相談もできます。さて、信仰の高揚の三つ目。集中力。これですね。先ほども申しましたけれども、集中力をつけるのはどうしたらいいかというので、多くの人がもうこれを求めております。注意散漫だと言います。私も今でこそこのように皆さんの前に立ってお勧めしておりますが、もういろいろ失敗をしてきました。もう食えることがいっぱいあります。もう注意散漫でですね、もう小学校時代も受け持ちの先生を悩ませたものです。授業中もじっと席についてれないわけです。席に、椅子に座ってれないわけです。立ち上がってもうちょろちょろちょろちょろ授業中動くわけですね。落ち着きがないと言われました。まあそういうふうな環境に育ったと言いましょうか。早くに父親が亡くなりました。もう私の父は私が6歳の時に亡くなりましたので、もうですね、母は早くから朝から夜まで働いて、子供を養育できなかったような環境でしたので、まあそんなになったんですね。集中力、ちゃんと、ある時間、集中して学ぶ、お話を聞く、何かをするということ。これは勉強においても、仕事においても、またスポーツにおいても求められております。ですから皆さん、例えば、最近も大相撲が終わりましたけれども、相撲をする人たちは仕切り直しを何回もします。あれはなんであんな同じことをやるんでしょうか。 だんだんだんだん時間になりましたというまで、この気持ちを高めていってるわけですよ。集中してですね、仕切り直しするごとに、ある意味で闘争心を高めて、力をその立ち上がりの時に、立ち合いで立ち上がる時に出し切るということで、あれをやってるわけです。そのかどうでしょうか。この格闘技をやるような場合、柔道の選手にしてもですよ。もう顔を叩いてね、気合を入れたりいろいろしてますでしょ。こうやって叩いたり、叩いたりですね。いろいろ集中力を高めてるわけです。ある場合には、こんな人もおりますよ。この、スタートする前にね、短距離選手。これはボルトというジャマイカの選手です。もうね、この人はこう、テーマを見てこうやってますが、ジャマイカはキリスト教の国ですから、はい、カトリックも強いです。そしてですね、セブンステアドベンチストはこの国でものすごい強いです。プロテスタント、いや、カトリック以上に強いかもしれません。キリスト教会のもうナンバーワンかもしれません。国民の約10人に1人はセブンステイですから。ですから、この国の総督は、アドベンチストの元牧師です。ジャマイカ、教団の総理の人が、イギリスの女王から任命されて、総督になってるんです。だから、この国は、セブンステイがものすごい盛んです。セブンステイ・アドベンチストが総督ですから、もう、その人が首相とか、そんな人を、まあ、任命するようなね、承認するような立場ですから、この、ジャマイカのこの選手は、天を指してね、神様、また頼みますよというふうに言ってるのかもしれません。はい、集中してるわけですね。ピリピリとの手紙はどう書いてるでしょうか。何事も思い煩ってはならない。ただ、ことごとに感謝を持って、祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるわよ。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろう。こういうふうに約束されております。思い煩ってはならない。ことごとに感謝を持って祈りと願いをと捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよ。もう集中力を必要としている場合の最上の手段はもう神様に思いを向けること、祈ることであります。そうすると確かに成果を上げることができるわけです。集中して。ですからだらだらと長くやれば成果があるというものではない、集中してやる。これであります。スポーツの世界でもイメージトレーニングというのがあります。まあカウンセリングとか、そういう場面でもですね、良い治療をする場合にそのイメージトレーニングというのが使われますね。我々だって祈りを通して天国の光景を思い浮かべると、たとえ自分の周りが地獄のような環境でも、天国におるかのように生きられるというんです。ですからイメージトレーニングというのは信仰の世界でももうすでにやってるわけです。現実は貧しい生活であっても自分は神の子、キリストの王子、王女であるという確信を持てばそのような気持ちで生きられるというんです。祈りというのは本当に素晴らしいものです。スポーツ選手は時々こういうことを言います。集中したらですね、周りのライバルたちのことが全く気にならなくなるという。そして自分の日頃の練習の成果を 100%、120% 発揮できるというふうになるというんです。ところがそれができない。普段走ってる記録よりも悪い記録に終わるのは、気になって雑念が起こるからです。隣の俺がいる、これがいる、あれがいる。もういろいろですね、周りが気になるわけです。それがならない状態のことをゾーンに入るっていうのを聞いたことありますか？ゾーンに入るっていう。ゾーンに入るというのはもうその密室と言いましょうかね。自分だけの世界、他が全然見えない。もう自分だけの世界に入ってね、 そしてもう自分を全部発揮できると。そういうことを言うのにゾーンに入るというんですね。祈りはまさにそういうことです。ですから私たちはお祈りによってその集中力を身につけて発揮できます。これはですから私はスポーツをやる人たちは信仰を持てばよほどいい記録が出ると思います。もう神様に祈って周りが見えなくなって、そして自分の仕事の成果を発揮すれば、そういうことですね。次、信仰の効用、四つ目。これは忍耐力です。忍耐力に欠けている人おられますか？長続きしないという人おられますか？持続力があるということは必要ですよ。最後まで仕事を成し遂げるとか、割り当てられたことを最後まできちんとやれるという、この忍耐力ですね。これはもう忍耐があるかどうかで我々の信仰もどうなるかが言われてますね。たびたび忍耐という言葉が出てきます。信仰の効用、世の中の社会においても忍耐力が養われるので素晴らしいんです。長続きしない人がいるわけです。仕事についてもです、ね、外交をやるセールスの働きをしても一件目で断られた、ああもうダメだ、今日は縁起があり、もうあとはなんとか時間を費やして、退社時刻まで持たすしかないとか言ってですね、続かない人がいます。ところが一方、断られると断られても次々訪問するセールスマンもいるわけです。忍耐力があるかないかがもう成功の秘訣であります。それは何も仕事を外でしている人、セールスマンばかりではありません。もう忍耐力が必要なのは全ての分野においてであります。この人は誰でしょうか？私は誰でしょうか？見たことある顔ですか？皆さん。随分穏やかに笑ってますよね。包容力があり、誰でも受け入れるような顔をしておりますが、これは誰でしょうか？戦後の有名な政治家です。はい。私は吉田茂です。聞いたことありますか？この人は、あることで有名な人です。1953年、もうかなり前ですけれども、衆議院が解散されました。3月14日。当時の自由党の首相であります。吉田茂首相。この方が衆議院の予算委員会で質疑応答をしてたわけです。この人は首相ですから答える方です。質問者は右派社会党の西村英一という議員でした。質問してたんです。やり取りしておりました。西村英一議員が総理大臣は興奮しない方がよろしい。何か議論をしてたら興奮しだしたそうです。そしたら議員がです。総理大臣は興奮しない方がよろしい。別に興奮する必要はないじゃないか。とこう言いましたら、首相が無礼なことを言うな。と切り返したというわけです。そうすると議員が何が無礼だ。となり、無礼じゃないか。だんだんエスカレートしていったわけです。そしてですね、質問してるのに何が無礼だ。君の言うことが無礼だ。だんだん言っていってですね、そしてもう日本の総理大臣として答弁しなさいということが何が無礼だと言って続けたものですから、答弁できないのか君はとこう言って、首相はですね、もう頭に来たらしくて、もう席に帰るとき、ぼそっとバカ野郎とこう言ったらしいんです。ね。小さく自分にもう腹が立ったから、政治家というのは皆さん、誰が何と言おうと絶対ポーカーフェイスで交わすのが政治家なんです。誰が何を言おうとですね、ああ関係ないというふうな顔をしてやるのが、それが政治家です。だから皆さん、テレビ見てても大体政治家は、そういう人でしょ、首相になるような人は。誰が何を言われてもそんなに怒りません。それが政治家です。政治家の仕事はポーカーフェイスを取ることができることですよ。 ところが興奮したりするのはまだ素人です。だから吉田師匠もですね、だいぶ言われて、カッカ来て、いや、これはいけないと思ってですね、しかし、胸クソが悪いと思って、小さな声で、バカ野郎と言って、席に着いたらしいんですが、その声が、マイクに入っちゃったわけです。それでそれが聞こえたもんですから、それでもう大騒ぎになったわけです。バカ野郎とは何じゃって言ったわけです。何がバカ野郎だってこういうことになって、バカ野郎とは何事だってこう言ってですね、そして紛糾したわけですよ。取り返さないともう、これは打ち切る。取り消しなさい。今日は私が静かに言説を聞いている。何を私の言うことに興奮する必要があるというふうに応酬して、だんだん言っていってですね。そして首相も、これはもう取り消しますと。こういうふうに言ったんですけれども、これが原因で結局は解散になったんです。また選挙のやり直しになったわけです。ですから、バカ野郎解散と言われております。その後ずーっと知られてるんですね。バカ野郎解散と言ったわけです。怒りをコントロールできない場合は失敗します、皆さん。もうこれは国会だけでないんです。もう牧師も信徒との間でいろいろ話しててですね、牧師の方が興奮して怒ってですね、失敗する場合もあるんです。もう信徒の人が怒る場合ももちろんありますよ。うちの牧師はけしからんですね。若いくせに年いった長老を尊敬しないとかですね。まあいろいろ牧師と信徒の間でもあります。会社と社長と従業員の間でも。ともかく夫婦の間でもありますよ。毎日顔合わせてるわけですから皆さん。それは気に入らないこともあるでしょうね、夫婦の間で。あなたどうして今朝はそんな格好してるのとかで。いくら家でも夏で暑いと言ってもね、やっぱり男女の間だから、あんまりどうでもいい格好しないでよとか、まあいろいろそういうことも含めてあるわけですよ。子供がいないからといってそんな食べ方しないで、もうちょっとお上品に食べたらとかですね。まあいろいろあるんですよね。長年それがもう20年、30年。金婚式という50年も夫婦で連れ添ってると会いますから、熟年離婚も出てくるわけですよ。みんな、この忍耐力というのは必要とされております。いつになっても忍耐力は必要です。幸いにも聖書にはこういう言葉があります、皆さん。怒りを遅くする者は、勇士に勝り。自分の心を治める者は城を攻め取る者に勝る。これは本当に名言だと思います。神様の言葉だと思います。城を持っててもですね、自分の心を治められない者は、その城を攻め取る者よりも劣るというんですよ。城を攻め取る者に自分の心を治める者は勝る。こういうことです。怒りを遅くする者は勇士に勝る。もうドラマで戦国時代の勇士、将軍、武士がいろいろ出てきますけれども、怒りを遅くする者はそういう者に勝っております。自分の心をコントロールできる者は一国の首相に勝るというわけです。それを信仰によって私たちは持つことができます。もういつも忍耐をせよ、忍耐をせよと言われますから。我々は幸いですよ。信仰によって持てますから。はい。さらに、次の信仰の素晴らしさはこれであります。共感力。共感力を求められている時代は、今日ほど求められる時代今までなかったんじゃないかと思います。皆さん、東日本大震災以来、どういう言葉が流行り出しましたか？絆ですよ。今年の一時とか言うのでもね、ともかく絆ということが言われ出しました。これは、お互いが ね、その立場に立って、理解し合いましょう。こういうことです。もう共感力ですよ。違いを言うのでなくしてね、もう立場を繰り返して、お互い一つ心で結ばれて助け合いましょうと。こういうことです。これはもう信仰が常々言ってることであります。皆さん、この、ガキ人のここのメディアセンターご存知ですか？これはもう大したものですよ。ここからもう発信してるわけでしょ？ DVD を作ったり、DVD 作ったり、CD 作ったりね。そしてまた印刷物を作って発信して、いろいろ送り出してますでしょ。インターネットの時代ですね、今。動画で何百万回、見たとかいうのが数字出てますでしょ。もうインターネットの時代。インターネットでどういう言葉がありますか？見た場合、ああ、これいいなと思ったらどうしますか？いいねクリックするでしょ。いいねというのは共感を求めてるわけですよ。もうこの頃はね、ズーズーしいというふうに言う人もいるんです。いいねをわざわざクリックしてくださいとか言うと、ズーズーしいなって言う人がいますが、ともかくインターネットはね、共感を求めてるわけです。もう一回でも回数を多くしたいわけです。そしてそれに応じて、点数が与えられて、1円あげるとかなんとか言って、それをね、福祉活動に利用したりとかですね。いいねは共感力を求めてるわけです。もう世界中がもう、私の方にもいいね言ってください、これ言ってくださいってね。もう聖書は、他の人たちの立場を理解しなさい。共感というのは辞書の定義によれば、他人の考えや感情に対して全く同じように感じること。これが共感だというんです。あなたが出した動画、あなたが言わんとしていること、私もそう思いますというので、いいねをクリックするわけですね。はい。被災者の立場や気持ちをよく理解して援助する。そういうことですね。それは何も災害にあった人たちばかりに対してではなく、私たちはどんな人にも共感できる、そういう財源と言いましょうか、源なる神様につながっております。もう神様はすべての人を神の子とされるというんですから、我々はもうどんな人にも共感できるように導かれていっているわけです。これは素晴らしいですよ。他の人が共感しない人に対しても我々は共感できる。そういうふうに特別な立場にあるというわけです。神様を信じることによって。共感があって初めていろいろな具体的な援助が出てきますし、そして人々はもう幼児から始まってお年寄りまで皆共感を求めております。そして私たちはどの年代の人たちにも共感できるように聖書によって整えられるというんです。自分の年齢の、同じ年齢の人にしか共感できないというのではないというんです。まあ普通はそうかもしれませんね。同じ立場、同じ年代の人にはわかるけれども、他の人には分かってもらえないというふうに思うかもしれませんが、私たちは幸いにも信仰によって、すべての年代層の人に共感できるような、そういう土台が築かれます。ここにこう書いてあります。もう、ローマ人への手紙の12章の5節です。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。これはある意味で両極端を言っております。はい。喜ぶ人と泣く人の間に、そのレベルの間にいろんなレベルがありますよ。もうどの状況の人にも、どんな立場の人にも応じなさい。こういうわけです。その人の立場になって、共に考え、そして、支え合っていきましょうと。共に行きましょうと。敵対関係を持つのでなく、憎しみを持つのでなく、共に思いやりましょう。ですから我々は本当に恵まれているんです。世の中には、わざわざ共感力を教えるためのクラスや、コースや、まあ、学校すらあるわけですから。もうカウンセリングスクールだとか、いろんなのがありますよ。 もうところが聖書は、これを読んでいきますと、もうそういうものが全部含まれております。おのずとある意味で身についていきます。素晴らしいじゃないでしょうか。次、六つ目の信仰の効用。それは体の健康であります。自殺のあらゆる年代の第一の原因は健康問題と言いました。もう健康は、どの国民であっても、どの経済レベルの人であっても、みんな求めているものです。健康は。ですから、日本でも皆さんどうでしょうか。もう新聞の欄、それからラジオの番組、それからテレビの番組、民放も NHK も含めて、どんな番組が多いか皆さんちょっと考えてみてください。まあもちろんニュースやります。もう天気予報もしょっちゅうやりますね。ただまあ、短い限られた時間ですけども、30分、1時間、40分、50分の番組で、どういう番組が多いですか？歌もまあありますよ。ドラマもあります。ところが、どの民放も NHK も扱ってる内容で多い番組何でしょうか？食べ物。はい、食べ物ありますね。料理とかね。それから、もうそういう食べ物も含めたら、病気に対しての番組多くありませんか？いっぱいありますよ。つまりひっくるめれば健康のプログラムです。大変多いですよ。皆さん試してガッテン見たことありますか？あんなのも含めてもたくさんの健康の問題を扱った番組がメディアでたくさん扱われております。一般的に言って健康に関心があるのは先進国だと言われております。経済的に余裕がある人が健康に関心持つんだと。なぜなら貧しい国では生きるのが精一杯で、これが健康的な食べ物かどうかとか、これが健康的なライフスタイルかどうかとか、もうそんなこと言っておれない。もう生きるのが精一杯だと。だから体に良くないものでも食べるというわけです。戦争中どうでしたか皆さん、第二次世界大戦。日本兵、南方の方に送られた兵隊たちは、負けた理由の一つは、もう資源が尽きてきたというんです。石油も尽きてきた。銃に武器を補給できない。その他に食べ物が尽きてきたというんです。米が送られなくなった。もう現地で調達せよというわけです。食料を送ってた船が撃沈されたとか。もう日本もだんだん戦争が長引くにつれ資源がなくなってくると。もう現地調達せよというわけです。現地調達せよということはどういうことですか？泥棒せよというわけです。兵隊たちに農業をやってるわけじゃないわけです。戦争してるわけです。食べなければ動けない。現地調達せよということは農民から盗めというわけです。それで初めはフィリピンの人たちも、ああ、植民地から解放するために日本軍が来たと思って喜んでたんですが、日本兵がフィリピン人の農地から倉庫から食料品を奪い出したものですから、これは違う、話が違うということで反対しだしたわけです。日本人に敵対心を向き出したわけです。貧しい人たちはもう生きるのが精一杯で、ですから日本兵も最後は草食べ出したって言うんです。草、どんな草でも食べられるもの、そんなものを生で食べるものですから、もう消化不良を起こしたり、下痢をし始めたりとか、もうトカゲやカエルも食べ出したんです。もうそういう状態だったんです。もう捕まった時には痩せこけて、骨がもうあばら骨が見えるような兵隊が映し出されております。今はもうアメリカが情報を提供しだしたから、いろんな写真やテープが見つかって、それがいろいろ流されてますでしょう。まあ健康問題、大体は経済的に先進国にある人たちが関心を持つんですけれども、私たち聖書を読むものは、お金があろうがなかろうが、先進国であろうが後進国であろうが、 体に注意するというふうに聖書に書いてありますから。私たちのセブンスターアドベンチスト教会は世界中どこにあっても健康に注意するようになっております。聖書を読む者は。そういう意味で信仰の効用があります。貧しい国に生きてても聖書を読む人は健康であります。なぜでしょうか？そのように聖書が教えてるからです。その最たる聖句は皆さんこれです。コリント第一の手紙の6章の19節20節。あなた方は知らないのか？皆さん知ってますね？あなた方は知らないのかじゃない。あなた方は知ってますねとこういうわけです。この聖句読んでおりますから。自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。皆さん、もう私たちは聖書によれば自分自身のものではないというんです。神様を信じるならば。あなたはもう神様のものです。しかも、あなたの体は聖霊の宮です。聖霊の宮です。こういうわけです。あなた方は代価を払って買い取られたのは、この代価とは何ですか？代価を払って買い取られたという代価は何でしょうか？イエス様ですね。イエス様が十字架にお付きになられて、罪の代価を払ってくださったというわけです。キリストの血によって買い取られた。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。ですから健康を保つということは、神様の栄光を表すことにつながるということになりますから、私たちは健康を損なうということは神様にご栄光を期さないということですから、どうしても健康に注意をするようになります。わざと宗教施設を壊すとどうなりますか？故意に神社の鳥居を壊したとか、お寺の鐘に落書きしたとか、そういうことしたらどうなりますか？最近アメリカから来たキリスト教の牧師でしょうね。日本の神社とかに油を撒いて、問題になりましたね。ともかく宗教施設を破壊したり壊したり、そういう異常な行為をした場合は逮捕されます。犯罪になります。私たちは自分の体は神様の聖霊の宮というわけですから、不健康に自分自身が自分を扱うということは、ある意味で神様に対して栄光を期してないことになる。世の中に言うで言えば、神社仏閣を破壊すれば逮捕される、犯罪になる、まあ、そういうふうなものであります。ですから私たちは聖書によって体を健康に保つように、そのようにも導かれております。皆さん、アドベンチスト教会というのは、この方面でよく知られているのはご存知だと思います。私たちの教会は、よく健康調査の対象になります。アメリカにセブンスターアドベンチスト教会の経営する医科大学があります。何という大学ですか？ローマリンダ大学がありますね。今はセブンス・デイ・アドベンチスト教会は世界中にローマリンダ大学ではなく医科大学をまだ持っておりますよ。メキシコにモンテモレロスという大学、医学部があります。さらに三つ目はアルゼンチンにあります。さらにアフリカにも一つできました、四つ目。五つ目はペルーにもできました。もう5カ所あります、医科大学は。で、ローマリナ大学はですね。あ、そして、フィリピン。フィリピンに医科大学が始まりました。もう6カ所。そう、フィリピンできました。とうとうできましたよ。本当に素晴らしいことですね。将来は、あるいは、ね、この北アジア太平洋支部からも、南アジア太平洋支部にあるフィリピンの医科大学に、北アジア太平洋支部からも行くような人が出てくるかもしれませんが、あるいは皆さんの中から勉強に行く人がいるかもしれません、ね。英語ができたらやれますですよ。ともかく、 このアドベンチスト大学には、アドベンチスト教会には医科大学を持っておりまして、ロマリンダ大学ではずっと健康調査をしてきております。我々のアドベンチストがどういう効用を持っているか、健康の面においてどれだけ得点があるか。で、最近ですね、これは今年の3月16日に我々の教会の週刊誌アドベンチストレビューという週刊誌に発表された記事です。7年以上の信仰歴を持つ 77,659 人のセブンスアドベンチスト教会員の食物に関する質問と医療の記録を追跡した研究調査は、菜食主義者はそうでない人々に比較して 22% ほど大腸がんになる可能性が低いことを示しました。素晴らしいことです。この大腸がんの報告は、ロマリンダ大学ヘルスが1958年、もう皆さん1958年以来続けているアドベンチストと健康調査という、そういうプロジェクトの一つなんです。で、健康と長寿についての世界最長の継続研究調査の一部です。この年以来、1958年以来続けられているこの研究は世界最長の継続研究だと言われております。セブンスの教会がやってるわけです。その一部なんです。ですから定期的に、もう1958年以来定期的にこういう研究が発表されているわけです。そして今回は大腸がんに関してね、こうだということが分かったというんです。これ大きなニュースになりました。今までも以前の研究調査結果はと書いてありますね。以前の研究調査結果は、アドベンチストの食生活は、肥満、糖尿病、高血圧の比率が低いことに関係していることでした。まあそういう調査が常に発表されております。ですから私たちは本当に信仰の効用として、具体的なこの体の健康においても素晴らしい祝福を得ております。次、皆さん見てみますね。信仰の声を7つ目。うつ病の予防です。はい。うつ病の予防。うつ病、これどんな病気でしょうか、皆さん。うつ病。聞きますか？沖縄でもうつ病言われますか？うつ病とは、このように厚生労働省のみんなのメンタルヘルスという総合サイトには説明されております。眠れない。うつ病というのはどういう症状があるか。眠れない。食欲がない。一日中気分が落ち込んでいる。何をしても楽しめない。といったことが続いている場合、うつ病の可能性があります。うつ病は精神的ストレスや身体ストレスが重なることなど、様々な理由から脳の機能障害が起きている状態です。ここで皆さん、鍵となる言葉はこのストレスです、ね。精神的ストレスや身体的ストレスが重なることなど、様々な理由から脳の機能障害が起きている状態です。そして、その具体的な例として脳の機能障害が起きると、眠れない、食欲がない、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった、こういうことが続くというわけです。脳がうまく働いて、ここですね、脳がうまく働いてくれないので、物の見方が否定的になり、自分がダメな人間だと感じてしまいます。そのため普段なら乗り越えられるストレスもより辛く感じられるという悪循環が起きてきます。薬による治療と合わせて認知行動療法もうつ病に効果が高いことが分かってきています。まあ治療は薬とそして認知行動療法というようなまあカウンセリングの一つの手段としてもありますね。認知行動療法。こういうのが効果があると分かってきております。早めに治療を始めるほど 回復も早いと言われていますので、無理せず早めに専門機関に相談すること、そしてゆっくり休養を取ることが大切ですと。こういうふうに厚生労働省の総合サイトでは書いてあるわけです。で、このうつ病はですね、2008年の統計では、どれぐらいの患者さんがいるかということなんですけれども、かなりの人々がこのうつ病にかかっているというふうに言われております。うつ病の人はもうかなり多いというんですね。104万人ぐらいがうつ病だとこういうふうに言われております。このストレスを、英語のストレスという言葉を辞書で見ますと、こんなふうに説明されております。ストレス、圧迫、強制力、緊迫、緊張、強制、協調、圧力。まあそういう意味が、ストレスという英語の辞書で調べれば日本語で出てきます。圧迫、もう圧迫を受けるとか言いますね。強制力、緊迫、緊張。この緊張ですね。わかりやすいのは緊張。まあ、緊張してしまってもう、気持ちもキュッとこうなるし、そうすると筋肉が引きつりますよね。内臓もなんか縮まるような感じでしょう。緊張。こういうことですね。はい。私たちは誰しもある程度はストレスを受けます。生きてる限り。もう生きてる限りストレスがないなどということはありません。そして適度のストレスは必要だというんです。かえって。適度のストレスがある方が失敗もしないし、事故も起こさないというわけです。ある程度の緊張は必要です。だらーっとしてたらですね、運転してても事故の元になります。やっぱり集中して、ある程度の緊張は必要であります。ところが、その緊張をほぐすことができなくして、ずっとそのストレスの状態が続いていきますと、問題であります。ストレス解消法を持っている人は、うつ病を予防できます。ストレスの解消法を持っている人は。でもそれがないと、うつ病というもう病気の方に行ってしまいます。そしてそのストレス解消の最上の手段がお祈りです、皆さん。ストレス解消の手段はもう祈りであります。それでクリスチャンは素晴らしいこのストレス対処のための、ストレス予防のための手段を持っております。お祈りであります。ストレス対処の手段、お祈り、そして聖句にどういう約束があるでしょうか。マタイ11の28です。これは皆さん生涯覚えておくことをお勧めしたい聖句の一つです。マタイ11の28。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。これですね。もう緊張から解放される。重荷から解放される。もうイエス様のもとで休んじさせていただく。これがもう何よりであります。東日本大震災は大変な災害でした。約2万人が亡くなりました。そして、満4年が経ちましたね。この度、今年 NHK が早稲田大学と協力してですね、避難住民1万人にアンケート調査を取りました。その結果が発表されたんです。せっかくあの東日本大震災から助かった人たちです。しかし家もなくなり、住む場所がないので今も避難している人たちがおります。避難生活、仮の住宅に住んでいる人たちがおります。その人たちにアンケートを取った。1万人選んで。その結果ですね、非常に興味深いことがもうたくさん 分かってきました。詳しいアンケートを取ったんです。その一つだけなんですが、うつ病になってるかどうかを調べたというわけです。そうすると、結果として一つご紹介したんですけども、こういう結果が出てきました。それはですね、うつ病になっている人たち、詳しく質問しているわけです。うつ病。何がその人をして、うつ病になる影響を与えている要因になっているかを調べたというんです。これは貴重なデータでした。うつ病、うつ状態に影響を与えている要因。もうここはうつ状態と書いてありますね。うつ病に行くようなそういううつ状態になっている。その人たちになぜそういうふうになっているか、要因を調べたら、一番先に挙げられた理由が、相談者がない。相談する人がいないという人は、相談者を持つ人よりも、うつ状態に影響を与えている要因は3倍高かったというわけです。相談者を持ってない人は、うつ状態に影響を与えている要因のもうトップになったというわけです。二つ目は、経済状況が困っている、そういう理由でした。それは、困ってない人よりも 2.9 倍。体調が悪い、健康が優れないというのは、健康に問題がない人よりも 2.7 倍うつ状態に影響を与えている要因。で、四つ目は住宅周りの環境に不満だというふうに思っている人は不満に思わない人よりも 2.1 倍リスクが高かったと言います。皆さんこれを見ますとです。信仰を持てばある意味でみんな避けられる要因ばっかりです。まず第一はどうでしょうか。私たち相談者、誰ですか？神様です。いつもお祈りで絶えず相談しているわけです。絶えず相談できるわけです。祈らないともちろん意味がありません。いつも神様に相談して問題を投げかけ、助けてくださいって言ってます。ですから、私たちは自分たち気づいてないかもしれませんけども、鬱にならないようなライフスタイルをしているわけなんです。実践してるんです。幸いですよ、皆さん、これは。経済状態が困ってる。これも前も言いましたね。天の神様は天地万物の創造者ですから。神様に頼めば必要なものはある意味で天から降ってくるわけです。そうでしょ？マラキ3の10どう書いてありますか？マラキ3の10。神様は言われるわけです。私の宮に食物なるように、十分の一全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いて、溢れる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと言われるというんでしょ？天の溢れる恵みを注ぐという、まあもちろんこれは11をちゃんと収めているかという条件が先に来ますけれども、我々は天の神様からもう窓を天の窓を開いて溢れる恵みを注ぐというわけです。それからこれもクリア。体調のことは先ほど聖霊の宮で言いましたでしょ。普段から気をつけている。住宅周りの環境、我々はゾーンの世界に入れば、天国の新エルサレムの世界をイメージすれば、どんな不自由な仮設住宅でも、もう天に住んでるようなイメージを浮かべればね、まあ、不満出てきません。家があるだけ感謝だというふうに取れればですね。ですから、みんなクリアできるんです。信仰の高揚は皆さん本当に素晴らしいと思います。信仰の高揚は。こういうデータもありましたですよ。この東日本大震災の生き残った人たち、被災者1万人へのアンケートの結果、PT、 SD の恐れのある人がこんなにいたと言うんです。39.6% もいたと言うんです。約4割。避難者の10人に4人は PTSD、ポスト・トラウマティック・ストレス・ディソーダーと英語で言いますね。心的外傷後、障害ですよ。心的外傷後、ストレス障害。心の傷を外から受けて、そのストレスによって障害の人が、恐れのある人、この PTSD という、つまりトラウマになる恐れのある人が4割もいたというんです。大変な数字です。ですから東日本大震災はまだ終わってないんです。ただ、住宅に戻れてない、職業に復帰してないだけじゃないんです。もうその大災害で、こういうトラウマになりそうな人らがまだいるというんです。時間が経てば経つほどまだ出てくるかもしれません。現在で4割近いっていうんです。もしこの人たちが信仰を持てば、これも乗り越えられます。ですから皆さん、信仰というのはもう現実的に効用があるんです。もう祝福があるんです。持たないと大損です。信仰を持たない人はもう損しているんです。それなのに、今まで持ってたのに、まあちょっと中休みする人もいるし、休む人もいるし、もう辞める人もいるし、もう不思議でなりません。信仰を持てば本当に恵まれるんです。聖句どう書いてあるでしょうか。ペテロ第一の手紙3章の12節。主の目は義人たちに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾く。神様は祈りに耳を傾けてくださるんです。しかし、主の御顔は悪を行う者に対して向かうと書いてありますが、神様は祈りに耳を傾けてくださいます。では、次行きます。時間がだんだん過ぎてしまいました。失礼しました。では、信仰の効用8番。これは経済対策と書いてあります。先ほども、触れておりますけれども、世界で大体経済的に発展している国は、皆さん大体キリスト教の文化圏にあります。プロテスタント主義というのは、資本主義に貢献していると言われております。大体ですね、聖句にこう書いてあります。申命記28章の2節。もしあなたがあなたの神、主の声に聞き従うならば、この諸々の祝福をあなたに望み、あなたに及ぶであろう。ここにですね、神様に従えば、祝福される。そしてあとずっと見ていきますと、経済的に祝福されると書いてあります。経済的に恵まれるという意味が分かってきます。こういう聖句ご紹介しましたね。詩篇24編の1節。地とそれに満ちるもの、世界とその中に住むものとは主のものである。ですからこの地球上のすべての富は神様がお持ちです。その神様に従えば当然与えられます。さらにこのような聖句もあります。この次の聖句ですね。歴代史上29の12というところです。ここにこういう言葉があります。歴代史上19の20、12、歴代史上29の12であります。富と誉れとはあなたから出ます。富と誉れとはあなたから出ます。あなたは万有を司らせられます。あなたの手には勢いと力があります。ありますね。あなたの手には勢いと力があります。あなたの手はすべてのものを大いならしめ強くされます。したがってここに富と誉れとはあなたから出ますとあります。神様はもう富と誉れの源であります。ここからやってまいります。詩篇37の25にもこういう約束があります。私は昔年若かった時も、年老いた今も、正しい人が捨てられ、あるいはその子孫が食物を恋い歩くのを見たことがない。もう神様を信じている者が、 いわゆる乞食をするようなことはありません。こういうふうに約束されております。なぜなら、大体、聖書を信じる人は勤勉だからです。勤勉に働きます。したがって、テサロニケ第二の手紙の三章の実節には、またあなた方のところにいたとき、働こうとしない者は、食べることもしてはならないと命じておいた。聖書は、勤勉に働くことを勧めておりますから、大体キリスト教国は、勤勉に働くので経済的にも恵まれております。世界中で大体先進国というのは、キリスト教文明国だというのは、そういう意味だからであります。さて次、もうあと2つ残っておりますが、お急ぎでいきますが、信仰の効用、9番目。巨大地震対策と、あえて私は書いたんですが、東日本大震災以来、もう日本の国家として、地方自治体として、もう第一の優先政策は、災害対策になりました。そうじゃないですか？もうどこの都道府県でも、一番の予算を使うのはもう災害対策になってきました。私の四国もそうですよ。もう南海トラフがあると言われております。もう、ですから今までなかったようなものが町の中に次々と現れております。もう電柱に、ここは海抜何メートルなどというものが貼られてきましたよ。そして、時々防災倉庫というのがこう建てられてきました。今までそのもう倉庫なかったです。もう近くに次々防災倉庫が建てられてきました。そして幼稚園の園児すらいざという時の避難訓練をやり始めました。もう今までなかったです、こんなことは。もうそういう時代に私たちはなっております。そしてですね、皆さん。この防災対策はいくらやれど、どれだけやれど、災害は大抵それを超えて起こるんです。想定外だったというわけです。週末になればなるほど災害の規模と回数が大きくなりますから、回数は多くなるし、程度はひどくなります。したがって、いくら対策しても、それ以上の災害が起こる可能性があるわけです。で、これは、皆さん方、この災害ですね、今までもご覧になったことがあると思います。東日本災ですね。ところが聖書はですね、こういう約束をしてくださってるんです。詩篇91篇の7節。たとえ千人はあなたの傍らに倒れ、万人はあなたの右に倒れても、その災いはあなたに近づくことはない。こういうふうに約束されております。確かに約2万人が犠牲になりましたが、同じ家にいながら、一人は失われ、一人は助かってるんです。もういろいろです。神様は信じる者を守られるという約束であります。はい。イザヤ書43章の2節はどうでしょうか。あなた方が水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行くとき焼かれることもなく、炎もあなたに燃え尽くことがない。これは皆さん、東日本大震災で実際にありましたよ。津波が来ましたね。救われた人もいるんです。そして海の中で火事が起こっているんですね。火が立ち上ったんですよね。そういう中でも救われているわけです。失われた人もおります。東日本大震災でセブンス・デイ・アドベンチストは誰も死にませんでした。そういうニュース聞いたことありますか？誰も失われませんでした。床上浸水、床下浸水、家屋の破壊、そういうのはありました。でも誰も死にません。広島の原爆の時もそうでしたでしょ？関東大震災の時もそうでした。我の教会に誰も失われてないんです。不思議ですね。最後、信仰の効用の最後。これは、今、日本で非常に深刻になってきております。認知症。これは本当に大きな課題になりました。それは長寿国家のゆえの贅沢なある意味で悩みです。 脳がやられる前に体の機能の方がやられて亡くなるのは大体普通です。ところが、医療も進み、世界、女性は世界一の長寿国家、平均寿命で、男性も3位かそこらの長寿国家ゆえの贅沢なある意味で悩みです。体の機能の方がおかしくなって命はまだあるというわけです。手足は大丈夫なのに脳の方がおかしくなるという、もうある意味で贅沢な悩みです。認知症というのがもう、だから NHK でもキャンペーンやってて、たびたびプログラムやってますね。日本では今高齢化が進むにつれ認知症の人が増えており、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人に当たる700万人に達するという推計が出ています。NHK では2015年、今年、放送90年のキャッチコピー、もっと届け大切なこと、公共放送進化中のもと、認知症キャンペーンを展開し、認知症の人自身や介護する人たちの助けとなり、認知症に対する正しい理解を促す情報を番組やホームページなどで発信しています。もう NHK 特別番組たくさん組んでますよ。認知症は皆さん大変です、これは。そういう人を抱えた家族、子供、夫婦のうちの誰か片方、もうこれは本当に共感してあげないといけないです、私たち。自分にたとえそういう人がいなくても。テーマは認知症は他人事ではない、自分のこととして考えようと、もう NHK がキャンペーンしてるわけです。認知症を予防するには日頃何を心がければよいのか。認知症と診断された後も自分らしく充実した生活を送るためにはどうしたらよいのか。家族や友人が認知症になった時にどのように接し、どんな介護をすればよいのか。そして社会全体で認知症について考え、取り組むためには何ができるのか。一人一人のちょっとした意識が、高齢化の進むこれからの日本を豊かなものにする最大の力になるのです。もうこうあります。私も母がやはり終わり頃になれば、そういう傾向が現れてきました。母の妹もこの前89で亡くなりましたが、そういう傾向が出てきました。でも、そういう患う期間が短く、他の体の脳のない他の機能が早く失われていったので、認知症で悩む期間は非常に短かったです。もうほんの少しで命が眠りについてきました。わかります、そういう意味で。アルツハイマー型認知症か、脳血管障害型認知症か、まあいろいろあります。でも7割はもうアルツハイマー型だと言われております。認知症の原因ですね。脳血管障害型認知症は脳梗塞、脳の血管が詰まるや、脳出血、脳の血管が裂けるなどによって脳の組織が破壊されて起こります。もう脳の組織ですね。そして一方アルツハイマー型認知症は原因が不明ですが、脳の神経細胞が急激に減ってしまい、脳が病的に萎縮して起こる。これはアルカイドベータというタンパク質が増えていってこういうふうになると言われてますよ。ともかく、認知症の原因がいろいろ言われております。この海馬が縮むというんですね。ごめんなさい。アミロイドベータです。アミロイドベータというタンパク質が増えていって、この脳がカスカスになるというんです。海馬というところが、記憶障害の場所の海馬が機能を果たさなくなると。まあ認知症はもう本当に予備軍を入れて、先ほど700万とありましたが、予備軍を入れて今も現在で800万人。もうそういうふうに言われております。深刻な問題ですね。しかし一方ですね、この認知症がこうだというのにですね、それに対する朗報もあるんです。認知症の症状でここに直近のことを忘れる、同じことを繰り返す、記憶障害、今がいつなのかわからない、今日は何曜日とかですね、自分がどこにいるのかわからなく、もうこういう人でもう年間毎年1万人ぐらいが行方不明になっております。認知症の人が1万人ですよ、毎年。いつの間にかいなくなって気がついたら死んでたとかですね。そういうのが起こってるんです。検討式障害。 暑さ寒すに衣服で対応できないなどの判断力の低下、こういうのがある。周辺障害、人によって差がありますが、怒りっぽくなったりする。そう、今まで信仰的な人だったのにどうしてこんなになったかというのは、これ認知症の上だというんです。不安になったり、徘徊などの異常行動が見られ、他にも幻覚、こういうのもあるんですね。幻覚、幻聴、睡眠障害、異色、過食などがあります。まあ、様々な障害が出てきます。だから、信仰を持っててもですね、この脳の障害のゆえに、こういうふうになる場合があります。だから、あの人はどうして信仰を持ってて素晴らしかったのにこんなになったかといって責められないんですね。まあ、自殺者も皆さん責めないでください。自殺する人はもうみんな異常な状態になってますから。同情するこそすれ、責められません。ところがですね、聖書の中にこういう言葉があります。申命記6章の6節から7節です。これも最後の聖句ですが、今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、眠る時も、起きる時も、これらについて語れるのはならない。これは御言葉の蓄えを進めている聖句ですね。できれば暗唱してくださいと。聖句を覚えましょうと。こういうわけでしょ。認知症は脳の障害です。脳を使わないと脳は衰えます。筋肉も使わないと衰えますね。脳をいつまでも使う習慣を私たちセブンスアドベンチスト教会は持ってるんです。これは認知症対策の素晴らしい手段です、我々は。だから信仰の効用、認知症を防ぐ、ならないで済むような我々は教会としてそういうプログラムを持っているんです。なぜですか？安息日学校聖書研究ガイドは毎週何をしますか？暗唱聖句します。聖書を読みます。日ごと研究。頭を使いますよ。高齢者になって億になるのはですね、まあテレビを見たりこうするけども、あんまり受け身でね、頭を積極的に使わない、能動的に。ところが我々教会員は積極的に頭を使うようになってるわけです。聖書を読みます。考えます。お祈りします。神様と対話します。ただ聞かれっぱなしじゃない。聞きっぱなしじゃない。対話します。覚えます。脳を使います。脳を使えばカスカスになる、スカスカになる。これが防げるって言うんですよ。実際に結果が出てるんですよ。もう自治体がいろいろ工夫して認知症の患者を減らす、認知症になる程度を緩やかにする、もういろいろ工夫しております。なぜなら税金がかかりますから。経済対策のためにも認知症の人を少なくしたいんです。それでいろいろ自治体が研究してやってるんですが、それを見るとですね、もう二つ、運動すること、そして頭を使うことです。もうこの二つです。運動してますか皆さん。もう若い人、いやそれはもういつも動かしてますよというかもしれませんが、意識的に体を動かし運動することですよ。使わない筋肉を使うことです。同じ体重60キロあると言ってもです、筋肉がたくさんある人と筋肉があんまりなくして脂肪で60キロある人とは大違いですよ。なぜなら筋肉の中に人間の 70% あるという水分が貯蔵されるんですから。だから同じ体重が60キロでも、筋肉のない人は水分の貯蔵容量が低いというんです。そうするとどうなるかというと、熱中症にかかりやすいんです。もう実験したら明らかにわかるというんです。だから筋肉も、は使わないと筋肉は鍛えられませんし、増えません。同じ体重60キロでも脂肪分が多いだけかもしれません。頭も使わないといけません。そして認知症予防のいい方法はですね、お年寄りでもできるというのはね、こういう階段がありますね。そうすると階段1段だけでもいいというんです。こう登ってこう降りるというんですよ。 お年寄りができるのでも、こう、ですよ。ただ、登ったり降りたりするだけじゃないんです。1000引く3は997。999、7引く3は994。こういう風にして、頭を使いながら運動しなさいと言うんです。一緒にやりなさいと言うんです。ただ歩くのもいいですよ、こうね。ただ、それだけじゃなく、暗礁成功しながら歩きなさいと。そうしたら一挙両得ですよ。私はジョギングしながら暗礁成功しております。ブツブツ言いながら歩いてるか、見てる人は何やってるかと思うかもしれませんが、そうすると毎日言いますから、思いますよ。ともかく頭を使う。これが認知症の予防にも大いに役立つそうです。まあそういうわけで私たちは本当に信仰の功用をたくさん持っております。今日塔を挙げまして時間が過ぎて申し訳ありませんでした。しかし、まだまだ功用はあるに違いありません。どうぞ、確信を持って私たちセブンスアドベンチスト教会は素晴らしいライフスタイルを与えられて、もうたくさんの祝福をいただいているものだということを皆さん、確認してください。確信してください。よろしいでしょうか？アーメンでしょうか？それではお祈りさせていただきます。ご在天の愛と義であられます、父なる神様。私たちセブンスアドベンチスト教会には、神様を信じ、神様の教えを日ごとの生活に実践することによって、数々の信仰の祝福に預かっておりますことを確信できまして、ありがとうございます。どうぞ今後とも、この祝福を自らが得させていただくと同時に、どうぞこの祝福を愛する家族、友人、知人、また一般の人々にもお分かちすることができるように助けてくださいますよう、尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。